タイガ
ー翔ちゃんの
整う時間、
毎月第2第4火曜日のこの時間は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生と、和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院ほか県内4カ所の整骨院鍼灸院の総院長翔ちゃん先生こと畑中章継先生が、私小坂美和子を交えて整う時間をお届けします。今週も始まりました。
はい、よろしくお願いいたします。
3月
10日、ね、
あ
れ3月10日、3月9日っていう歌あるわな。
ありますね。
ああ、レミオロメン。
あれ9日ですよね。
9日ですね。
残念、あの歌好きないけどな、ね、ああ、そっかそっかそっか。10
日といえば大体卒業シーズン。
ああ、そう、
ね、卒業式とか、
ね、卒業の時には次どこ行くとかもう決まってたような気するけどな、うん、
出る方が多いですよね。まあ、
だいたいこうなんかもう滑り止めとか受けてるからかな。
あ、もう決まってる。でも一緒やねとか、なんかどこどこ高校行くんやとか。
そうですね。
なるほど。
そうな。僕はあれやな、中学高校からもう和歌山出たんで、
ああそうか、
岡山の高校行ったんで。
あ、そうかそうか。
結構ね、僕の学年は県外に行く子多かったんですよね。
あ、
うん、僕岡山やし、結構あの同級生も京都の高校行くとか、東京の高校行くとか。
それは先生は寮ですか？
僕は全寮制。
全寮制、うん、あ、全寮制やったら規律あっていいやろね。
もう監獄みたいなところやったよね。
あの、だ、男子校ですか？
いや、共学、共学やけど、僕が行った高校は、うん、医大の付属高校やったから、ものすごい特殊な、
特殊な
一学年30人しかいてなくて、一学年30人で女子10人男子20人、
ほんともうかなり狭き、
そう、ね、で一学年30人やのに2クラス、うん、
へ、
15人15人
かなり、だからもう
生の目が行き届いて、行き届いて
めっちゃみっちり、
もう
手厚い学校だったんですね。
勉強だけさせるみたいな、監獄みたいな。
でも生活面でも先生の目があるわけですよね。そうそうそうそう、
全寮制で寮と学校が渡り廊下でつながってるから。
ああ、なるほど、直結や、
直結、
あ、駅直結みたいな、
そう、
今で言う、
ね、まあ、遅刻はしないけど、
うん、
もうね、もう監獄よ。朝、ね、朝6時にブザーが鳴ってみんなでラジオ体操さ、うん、して、
すごい、
で朝の学習プリントで小テスト配られて、で朝テスト受けてから、食堂行ってご飯食べて、
へー、そんなまだ寝ぼけた頭でテストされるんですね。
やっぱりその全寮制行った30人の同級生っていうのはみんなやっぱそのまま上がるんですか、大学？
ね、30人、学年30人おったら、はいはい、20人はそのまま、テスト受けてやけど医大に行くかな、
はあはあ、
で
残
りの10名のうちの5名はね、もう全然やっぱりちょっと、
畑違いの、
うん、医学の方は合わへんかなって言って全然違う大学行かれる方、うん、あと残りの5名は、その僕が行ってたの川崎大っていうの、
はあはあ、
川崎大とまた別の医大、
あ、別の医大、
関西の医大やったりとか関東の医大やったりとか別の医学部に行くという、
まだやっぱりもう半、もう大半は行くってことですね。
まあそうやね、30人中25人ぐらいは医学部行くんかな、どっかの医学部には行く
の。いや、もうこの時期ね、そのまあ卒業式あって、まあ旅立ちで、歓送迎会とかもね、
あ、
これから ね、まあ、ね、終わりがあるわけですよ。本当はね、いや、この間ふとね、24号線をね、走ってたんですよ、あの車でね、あのバイパスってやつですね、こっちから向いたら、なんか市内から岩で向いて走ってたんですよ。あの車の真ん中にあの分離帯ってあるでしょ、
中央分離帯、
中央分離帯、あの分離帯にね、お父さん、飲むなら、乗るな、約束ねっ っていう看板がこう走ってたらこう順番に見える
やつ
あるでしょ。
あるある。
あれね、うん、まあ本当はそう書いてるんですよ、うん、じゃあねその時、うん、多分ちょっとこう植え込みっていうんですか、うん、あの分離帯の植え込みがちょっと最近ボーボーなるでしょ、うんうん、
すぐ伸びる ね、
それね、うん、お父さん、うん、飲んだら乗る約束ねって書いて
る。長が消えてる。
長が雑草で消えてる。
大問題だそれ。
これはもうどういうことかなって一瞬はっと思ってもて全然わからなかったんやけど、あれはもう多分みんな気づいてるはずやから、多分そのねすごい車の交通量あるはずやから、あれすぐにあの草引いてほしい。
飲んだら乗るわね。
乗る。そう。縄が消えてる。
それはもしかしたら全然意味が変わってくる。
全然意味変わってくるやん。でもう今文字通ったら、もしかしたらまだその状態になってるかもわからない。ちょっとね川鍋あたりです。やったね。だからそのもうなってる。これもし聞いてくれてたら、
管轄の方、
交通省の方、ね、聞いてくれてたら。
もう今すぐに、
今すぐにでも、
うん、あの草引き、
ね、
うん、行ってもらわんと、うん、あれはもう吹き出すで見たら。
でもああいう標語ってなんかもう秀逸なやつ、秀逸よね。
秀逸ですね。
うん、なんかあのなんやなんやだから昔僕ら子供の頃で見たようななんか安全が一番のお土産みたいな、
ああ、
無事帰ってくるのが一番のお土産よみたいなのが、
うんうん、ありますね。それほっこりするのもある、うん、
ね、あったりとか、
そうだからなんかねあれはすごくなあ、うん、絶対見えな、絶対もう絶対やんそれ、だからそこは、うん、今すぐ行ってほしい。
そうですね、うん、今飲んだらノーぐらいまで来てるかも草
が。そうそう草がね、ノー、うん、そうそう、
ノー、うん、って、
う
ん、何
すごく、ね、
って
なってああいう僕ねあの看板とかにねすごく運転中とかでも目行くんです。もうすごい気になる
看板とか、ね、あれほら、うん、宮古島の守るくんや
つ。あ、そうそうそう、ね、守るくんね、
守るくん、
うん、もうそうやし、なんかねすごい気になるんですよね。だからこの間もだから運転してたら、うん、こうよくすれ違ったら、うん、気づく人と気づかない人いてるでしょ、
うん、
僕だからめっちゃ気づく人、
うん、
あ前から誰か来たとか、
うん、
全然気づかない人って言ってますよね。
いてるいてる、うん、
え、それ知り合いだったらってこと。
あ、そうそうそうそうそう、うん、
イオンとかでもね、うん、なんか見てまうよね知り合い、
なんかもうなんかパッて見、うん、分かるというか、
ね、向こうが気づく前に気づくよね。
あ、そうそうそう、
ね、なんかねオーラとか仕草で分かったりしますよね、
うん、
って
僕ね。あともう一個分からんのが、うん、そのまあ車つながりじゃないけど、うん、その朝、
うん、
あするんかな、
うん、
朝こうなんていうんかな車の赤信号とかを利用して、
うん
うん、その化粧してる人が
聞く
男の人やったらひげ剃りしてんの。
あ、
そのひげ剃りも多分そな三面鏡で家の洗面台のとこに置いてるんじゃなくて、あ、車に置いてんねやと思って。
あ、電動シェーバー、
電動シェーバーして
る。あ、
だからねこの間ね衝撃的やったんが、
うん、
あのまあ例えばこう車を運転しながら、
うん、
カップラーメン持ってた俺どないして食べんねやと思って
カップラーメン、
はあ、で俺もう
すげえなと思って、うん、ラーメンは無理や
ん、無理や無理やわ、
まあ、なんか捕まりそうやけどな、うん、
ね、
スマホあかんとか言うんやからさ、それ捕まえたらいいのにな、うん、カップラーメン、
うん、ほんまや
食べてるやつ、うん、いやでもなんかそのねその、まあ、ヒゲ剃りでもそうやけど、うんうん、そのまあまあ、化粧ってな結構時間かかるのかな、うん、分からんけどそのヒゲ剃りするぐらい時間あるやろ
う
って思うよ、うん、
そうね、
いい
そ
し、なんか僕はちょっと無理やな。
あ、無理ですか。
もう絶対ないもん。
ない
し、あれってね洗面台でやってはって洗面台のあれ見たら結構なんか飛び散ってない。
あ、散ってる、あのひげね、ひげね、
細かい剃ったやつ、うんうんうん、なんかあのな車の中でやるっていうことはこう服とかその車の中に細かいに飛び散ってるんやろ
う
なって思ったらちょっと無理やな。
あ、衛生的にね。
いやだからなんかすごいなと思って、
なんか想像しただけでチクチクして
る。でも夏場とかね、まあ
うん、
あの暑くてお化粧できないんですよ。家の洗面所にクーラーついてないでしょ。
ああ前回前々回ぐらいにあのヒートショックの話だけど
そう
そうお風呂場についてないもんね、
ついてない、
ね、
けど そのこの前々回のヒートショックの話聞いて、うん、僕はトイレにあれ買った、う
ん、あセラミックファンヒーター
セラミックファンヒーター、うん、人感式、うん、
人感式、うん、
はい、だから入ったら1分ぐらいバーって出てみたいな、
うん、のそんなあるんですね、
安かったよ、うん、すごいですか。でもね、うち嫁さんめっちゃ喜んでる。
あ
めっちゃぬくいって、
うん、あのいいんですね、やっぱり、
う
ん、
めちゃくちゃあれはもうめちゃくちゃ良かった、う
ん、その瞬間的にあったかい
瞬間的に、
ね、そんなに広い空間じゃないもんね、トイレ自体がね、
う
ん、
あうん、もうすごい良かった。あれはね、うん、買うべき、うん、
は
やけど、うん、その化粧とかはちょっと
そうね。
でも時々パッてバックミラー見たらバックミラー越しにめっちゃ鼻くそほじってるみたいな見
る時ない。あるあるあるありますね。あるあるある。
見られてると思ってないやろうなって思いながら。
意外と見えるのよね。もう手振ってあげて見てるよって。
ほんまに。なんかまあ車ってどうしてもなんか個室空間っていうあれがあるからちょっとやっぱり気許しやすくなるよね。
歌歌ってる人とかね。
あ歌ね。
全開で。
前回ね、いてる、前回もいてるし、あれやっぱ気づいてないと思うかな。前回
で歌ってて、ちょっと窓開いてたり。
歌う、あのカラオケの練習はなんかこう車の中で、
ね、やっぱちょっとこう、
車ぐらいじゃないと家でも
個室空間内だな、うんうん、そうかそうか、
油断しがち、
まあ、とにかくあの看板はさっき直してください、
うん、本当やね、
はい、
はい、
そうね、
はい、あとこの時期暖かくなって窓開けてる時にね、前回で歌わないように気をつけましょう、うん、田先生
ね、
聞かれてます。
花粉も入ってくるかも、
はい、花粉も入ってくるかも、もう花粉も危ないそうやな、
うん、というわけで今日も30分間整ってまいりましょう。
参りましょう。
はい、お願いします。
この番組はピース&ピースハート整骨院鍼灸院復古リハビリテーション病院の提供でお送りします。
せーの、ピース&ピース。ここはただの介護の会社ちゃいますよ。
笑いあり音楽あり、みんながピースになれる場所、
あなたの暮らしを全力で応援します。
有言実行、笑顔でトライ。
電話073-499-5525 あなたにピースな毎日を。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
困った時は虎を呼べ。復古リハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。新屋敷東の町復古リハビリテーション病院です。
しょうちゃんの
トークもみほぐし。
さあ、今週は鍼灸師柔道整復師のしょうちゃん先生が体と心をもみほぐすトークをお送りします。
はいはいはいはい、さて
さて、前回ね、
さてさてさて、
前回、まあ、
花粉の症状に効くツボとお題を出させてもらいました。
そうなんですね、うん、そうそうそう、先生は、まあ、あの田川先生がこう花粉のアレルギーについていろいろこの間教えていただいたんで、うん、まあ、まだね3月10日やし、
はい、
あの花粉に効くというか、
うん、
うーんと、まあ、鼻周りの、
うん
うん、症状というか、
はいはい、
あのに効くツボをね一つ、うん、まあ、ご紹介できたらなって思うんです、うん、
待ってました。もう季節の変わり目ね、うん、もうみんなグズグズしてません。
グズグズになってきてるけど、たまたまその時薬持ち合わせないとかね、
うんうん、
家に忘れやんとかもあるからね、
あります。
僕はねこのツボね、うん、あの花粉症に効くとかいう感じじゃなくて、
うん、
なんかね昔よく使ったのが鼻の通りを良くするっていうか、
はいはい、
おいいかな、鼻詰まり、
ありがたい、
鼻詰まり、もう鼻重たいっていうもんね、うん、もうああいう時
っていうツボをまあ一つ、
うん
うんうん、
やったー、
芸香っていう、
芸
香、芸香っていうツボなんです
。ちょっと艶っぽいお名前ですね。
ね、迎える、
迎える、
芸、感じはね、芸、
うん、
迎えるっていう感じに。
うん、
香ってあの香る、
あ、いい名前、
芸香、
香りを分かるようにしてくれるってことですね、うん、
だからそれでこの鼻ツボが鼻の、
うん、
このてっぺんのところ、
てっぺん
から 横へずっと行った、
うん、
あのこのほうれい線の
ほうれい線の
と花と花の間、
あ、始まるところね、ほうれい線の
始まる、そう、始まる
小花の横、
小花の横です、うん、小花の膨らみの横、これを5秒間ぐらいぐーっとぐーっとこのできたらあの花の方を向かって斜め45度ぐらい
内側に
ぐーっと5秒ぐらいずっと、
あ、もう押すだけでなんか通った気する
で花をこう吸っていただいて、うん、で吐いていただいてっていうのを5秒間ぐらいずっとあの何回かやってもらえたら、あの花の通りがよくなる、
なんか道が広がる気がする、
うん、これ芸行っていうんですよ、僕はねそこに来ていただいたら針とかもね、あのする
んです、ここ
に針をします、針をしたり、ね、あのするんですけど、まあご自宅とかやったら、うん、それこそさっきね急な鼻詰まりというか、うんうん、あの時とかにこう鼻のねこのところをグーッとこう斜め45度ぐらい上げ、うん、あの押していただいて、うん、でまあ、あの鼻の通りを良くする、うん、
これね
芸香っていう漢字を書くだけあって、うん、香りを迎えるわけですよ、
迎える、うん、
だから鼻詰まりしてその匂いの分からへん食べ物、食べ物とか出てきた時に、うん、匂いが分からへんような時ありますやん、味わが分からへん時、
悔しいよね、うん、せっかく美味しいもの食べてるの、
あの鼻詰まりしてあの全然そのちょっとこの食べ物の味とかが分かりにくい時とかにもいいみたいですよ、
うんうん、いいですね、うん、これやりましょう、いやいや、
うん、僕ねもう鼻ね詰まりやすいね、うん、もうははは、ラグビーで、うん、もう6回折ってるよ、
あ、なるほどなるほど、
鼻曲がってで
中で
中で、
あのでも僕も たまに昔よくしたんやけど、うん、その鼻詰まりとかでこう、うん、呼吸しにくい、寝てる時とかに呼吸しにくい人に、まあ、それこそこの芸行ってこのツボも使うんやけど、うん、このテープねこうピーって、
あ、あの、ね、いびき予防みたいなテープですか、頭の上に、
あれ
の代わりに、鼻の上に、
あれの代わりにあの僕らテーピングピーって切って、
うん、
こうピッて、
うん、
鼻通り良くなるって言って、うん、やったこともありますけどね、うん
うん、はどんなテープでも応急処置としては、
うん、ね、ピッと、うん、やっぱり鼻通り楽になるって言うから、
うん
うんうん、一時なんかこう、
でもなんかほんまに今押してるだけでも、
う
ん、
そうそう、
ちょっと楽
ね、通りがいい気がする、
なんかするでしょ、
うん、
でこれね芸香っていうツボ、このツボね、
すごい効果的、
一回こうね自宅でね、このコロナ禍の季節ね、5月まで、
で花粉症の時ってあれやもんね、なんかお薬飲んでても、うん、ほらちょっと飲みに行ったりとか、
うんうん、
お酒飲んだりとかすると鼻すぐ詰まってくるね、うんうんうん、水分過多になると、
うんうん、
あれでもお酒、そうか、お酒飲んでる時もやっぱそうなるもんな、
うん、なんかお酒の水分が体に普段以上に入ってくるのと、あのアルコールで血流が良くなるんで、鼻周りの血管もバッと広がるんで、うんうん、それでそこにあの血流になって鼻水ズルズルにね、
あ、
うん、なんか粘膜の浮腫なんで、ああいう鼻水とかああいう目もそうですけど、粘膜の浮腫になるんで、そういうところに血管広がると、だいたいお酒とかビールやったらさ、まああのジョッキ5杯とか飲むじゃないですか生中、
うんうんうん、
あれ水とか麦茶ジョッキ5杯飲めとか
飲めないね、
飲まれへんやん、
飲めない飲めない、
だから結構お酒って飲んでたら、もう体チャプチャプになってるよ、
ね、ああそういうことですね、だからそれはだってどう考えても2リッターぐらいは飲んでますもんね、うん、
絶対2リッターは飲んでる飲んでるビールとかやったら
絶対飲んでますもんね、 あれほらそのまあいきなり話脱線したけど、
うん、
あのまあ飲みに出かけて酔っ払って、
うん
で、まあ酔っ払んでも、まあ帰ってきても、
うん、
帰ってきた時にあちょっと一口って、うん、お水は絶対飲めないですもんね、
あ
コップ一杯の水飲んでて、ね、絶対
飲んだ方がいいって言いますよね、うん、
絶対全部も飲みもせんのに、うん、朝起きたら缶ビール空いてたり
する缶ビールは飲めんのね、
缶ビールは飲める、
わかる、あかんけど、
でまたビールでな
あれ何なんでしょうね、
ビールでねあれは悪い、
あれ
何、
悪いって言うとあかんが、
う
ん、他のやつで ねなんか氷あったりとかして、
うんうん、こうそっかコップ1
個とか言うても、うん、まあ結構氷で
体積してる、
うん、してるけど、うん、ビールって絶対氷とか入ってないからあれ、
うん、純度 100% ビール、
あー350やったら350の水分や、うんうん、500缶やったら500缶の水分や、
はいはいはい、
こ 500缶4本でもう2リッターの水分まるまるやからね。
そうですね、
コーヒーとか入ってないもん。
そう、ね、そうだ、もう確実にあるよな、ね、でもなんかなんていうんかな、まあ、ビールの話出てきたからあれやけど、うん、居酒屋さんとか行くでしょ、うん、まあ、生ビールくださいとか頼、ま、生ビール中って頼むじゃないですか、
うんうん、頼みますね。
なんかこう丁寧にね、うん、生ビール中横にね500ミリリットルとか書いてくれてる、うん、量書いてくれてるようなお店もありますやん、うん、例えばちょっとダイやったら660とかって書いてくれてるところね、最近の居酒屋さんって、うんうん、ちょっとおしゃれな居酒屋さんって結構ありますよ、うん、まあ、今と、うん、なんちゅう昔みたいな切ったない居酒屋じゃなくて、うん、その普通の居酒屋さん
クラフトビールとかね、
なんかめっちゃ綺麗ですよ、うん、まあ、しゃれてますやんか、うん、ほんだこのビールの瓶がね、うん、あ、入れ物コップがね、うん、そのなんていうかな、めちゃくちゃおしゃれなコップな、シュッとしてるでしょ、
くびれある、
あるでしょ、うんうん、でもね、そのシュッとしてるのは僕いいんですよ、うん、でもそのシュッとしてるようなやつも僕の家にあったりするわけですよ、うん、ね、じゃあね、そのシュッとしてるやつが 550ml 入ってますみたいなこと書いてても、うんうん、僕毎日それに350しか入れへん、知ってるから、知ってるから、
お前も550どこ行って
550って書いてるの、
そういうの一回今度から気にしてみて、うん、しかもその生ビールの、まあ、例えば中のジョッキありますよね、うんうん、僕は居酒屋さん、近所の居酒屋、うん、がなくなるときに、うんうん、大量にもらったことあって、
ジョッキを
今でも使ってるわけ、うん、それは見ると居酒屋で使ってたやつやから、うん、それがよその店行っても同じやん、
同じです、
そのジョッキ用に、うん、毎日僕が350を上手に入れてパンパンにしてるのを見てんのに550とか書いてるから、うん、俺はもう絶対ほんなん嘘ってわかるわけやん。そこでそんなことすんなよって言わんけ ど,、ね、言わんけど、
別に550で書いてなかったらね、う
ん、書いてなかったらいいんやけど、
その店の中大小の基準でいいのに、書くから気になる、絶対に
その生ジョッキ大って書いてても、うん、その大のコップうちにあるって、うん、でもどんだけ入るかも似てるってって
ちなみに余談やけど、うん、ビールの泡ってあるやん、
はいはいはい、
ビールの泡ってビールやと思う、
ビールと思う、
ビール
だって
僕ね泡いらない派なんよ、
ゼロでいい、ちょっと欲しいでしょ、
9.5 と 0.5 ぐらい、
え、そんなもんでいい、
なんかね泡でごまかすな
よ、じゃあもうビールじゃない、ビールの泡はビールじゃない派や、
ビールの泡は
ビールに炭酸が入って膨らんだんじゃないの、うん、ビールなんじゃないの、
いやだからね、つまりコップにさ、うん、ビールがあって半分ぐらい泡やとしたら、
う
ん、これずるすんなよ、
あ、そうそうそう、
あ、それはそう、
ずるすんなよ、
それはそう、
もうせこいやんけ、うん、ってなる、
それはそう、
これね実はね、うん、これね、あの裁判になったことあるんですよ、
え、
もうビールの泡はビールかビールじゃないかで、
なるほど、
昭和の最初の方にね、
うん、
だどっちが勝ったんですか、
結局ね、もう結論から言うとビールの泡はビールっていう結論になった、
うん、あ、なるほど、うん、でもそうかも分からないな、
っていうのがね、ビールってあれね、泡の方がねアルコール濃度高いんですよ、
え、
普通のビールの液体より泡の方がアルコール濃度高いんで、うんうん、まあこれはあの酒税法とかああいうようなものになってるから、アルコールはこっちの方が高いんやから、これ自体は価値のあるもんやと、ビールの、
ああ、なるほどなるほど、
あ、なんならこの本体より、うん、あのアルコールがたくさん含まれてるんです、
なるほどなるほどなるほど、
だからビールの泡はビールとして見ましょう、
うん、
そう、ことの起こりはなんか仕入れてるビールの量と売ってるビールの量が、うん、こう差があるから、うん、少なく泡を多くして儲けてるんちゃうかっていうのが税務署を目つけて裁判にかけたっていうのがね、昭和の最初の方で あったみたい、うん、実際そういうのが、泡も、
でもね、泡いる、
好き嫌いある
か、そう、好き嫌いあるやるけど、
いい泡はいいんやけどね、粗びの泡はいらんな、
でもなんかうまい人入れたらなんかマイスターのなんか泡が硬い泡
ある、ある、
最後溢れさせて上の泡バンバンで、
あ、
わかるわかる、
端でスパンでした、
綺麗なきめ細かい泡、ね、あれ美味しい、
あの、
うん、口当たりがいい、
口当たりのいいやつ、わ、うん、かるけど、
うん、
コップは持ってるもん。
量知っちゃってるもん。だから
もうそんなん嘘やもん。もうめっちゃ嘘やもん。それね、最近だからね、俺はそればっかり多分言ってるんでしょうね。家族でご飯行ってもううちね、嫁さん言うもん。あ、また同じこと言ってる。でも絶対そうよなって言ったらね、わかるって言ってる。もうだってあるもんって言う
同じものがね、
同じものがあるから
またあんまりもう脱線好きなやな、もう花粉症のツボから偉いところまで来たね。
ということで、
そのまあの、まあ、
ビールのね、あの匂いも分かるように、う
ん、なる
その芸香、
芸香、
はい、あのこの時期、あの5月の終わりぐらいまで多分ね、ヒノキとかもあると思うんで、あのずっとアレルギーの方、このそのツボを自分でね刺激していただいて、でもしそれでもダメやった場合はご来院くださって、それでもあかん場合はもう復興で薬もらおう、
もらいましょう。
でまあちょっとアレルギーの季節の間はちょっとやっぱり水分控えめをね、あの水分控えめ、アルコール控えめでね、
はい、ね、我々もね、
お過ごして、
我々も
控えて春の香りを存分に感じたいですね。
はい、
はい、というわけで、次回もどうぞお楽しみになさってください。今日はこのあたりで、しょうちゃんのトークもみほぐしのコーナーでした。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は、入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。旗屋敷東の町、ふっこリハビリテーション病院です。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
あなたの得意が誰かの笑顔に。
例えばどんなん？
料理好き、おしゃべり好きにもぴったり。
ええやん、自分のペースで働けんの？
もちろん時間の使い方も自由自在。ビーサンドピースで一緒に楽しく働こう。訪問介護スタッフ募集中。073-499-8715。
番組の感想などお便りもお待ちしています。宛先はメールは info@wbs.co.jp、 タイガー&ショーちゃんの整う時間までお願いします。この番組は第2第4火曜日にお送りしています。次回は第4火曜日、3月24日です。なお来週はカナリンの笑う角には福来たるをお送りします。こちらもどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は、和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長、タイガー先生こと
中谷正人と、
和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院ほか県内4カ所の整骨院鍼灸院の総院長、翔ちゃん先生こと
畑中昭継と、
私小坂美也子でした。今日の番組もせーの、
整いました。
この番組はピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院、復興リハビリテーション病院の提供でお送りしました。